皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、11月7日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はバブル崩壊時の心得です。日本でもバブル崩壊の話はかなり急速に進んできましたが、アメリカの方はこの 1,2 週間劇的に進みましたね。アメリカのモーゲージ担保証券と申しまして、リーマンショックの直接の引き金となった住宅ローンの、証券化したもの、これをまあ商ってる連中がですね、悲鳴を上げ始めましたね。暴落してきたと、値段が。そうなんです。国債の価格に対してこのモーゲージ担保証券って言いますが、この値段が暴落したんですね。で、言うことがいいんですよね。アメリカの FRB が買い入れをやめたから、値下がりしたんだと。そういうことを言うかねって。大体ですね、そもそもまあ、この業界の連中があまりにもインチキでね、リーマンショック引き起こしたわけですよ。で、その後始末を国民の税金にさせたわけですよ。アメリカ人の国民の税金で。で、中央銀行 FRB にも、モーゲージ担保証券買い取らせた。じゃないと、これ市場回復しないし、あるいはアメリカ人も家建てらんない。以来、この10年ぐらいですね、とにかく宿泊しながら、値段を少しずつ上げてったわけですよ。要するに、住宅の値段なんてものは、需要と供給の調整で上げていくわけですから、で、証券化の方は、とにかく FRB に、証券化商品買い取らせて、だから、ローンの原資ですね。ローンの原資を、ま、安定的に市場から、取り入れるようにして、まあ、それで融資を拡大して、まあ、いわゆる好景気になるものを、見かけの好景気をここまで作ってきたわけですよね。で、FRB がもう2年ぐらいになりますかね。金融緩和の終了ってことで、もう買い取りませんと、いうことになりましたら、最近になってですね、FRB が買わないんだから、その値段が下がってきたんだと、どうしてくれんだ、みたいなことを言ってるわけですね。まあ日本もそうですがね、あの業界の人たちって本当に反省するってことがないね。うん、どこまでもですね、損は人のせい、利益は全部自分の手柄、損は全部人のせいと。まあ本当にね、根性腐ってんだと思うんですよね。まあでもとにかくですね、そんなこと言い出したんですよ。で、実際にはだからもうかなり相当ひどいバブル崩壊が広がってるわけで、まあそれは業界誌各全米の地域を少しずつ読んでると、まあそれはもうひたひたと伝わってくるんですね。で、まずバブル崩壊時の心得なんですが、事前によく勉強しておくことですね。これもですね、まあインフルエンザなんかと同じで、広がるんですよ。流行するんですよ。で、流行のスピード結構早いことがあるんです。で、確かにいろんな型があって、流行するたんびに症状が違うことあるんですが、まあ大体症状は同じですね。だから痛いというか痒いというか、なんていうかね、悲鳴まで大体よく似てるんですよ。だからまず事前によく勉強しておくことですね。それからバブル崩壊のメカニズムというのもいつもみんな知らなきゃいけないですね。そのバブル崩壊というのは実は一番最初に起きる出来事なんです。バブル崩壊というのはもう一番最初に起きる出来事で、一番最後は金融恐慌、産業恐慌、生活恐慌となって、バブルに何にも関係ない人まで全部影響が来るってことです。ですから、そのバブル崩壊を人ごとだと思ってんと、いつの間にか、自分のものになってしまいますね。したがって、バブル崩壊が始まったというのは、遠くでまあ、津波がこっちに向かっての見えたっていうこと、あるいはインフルエンザの流行が始まったということで、いつ自分が感染するかわかりませんから、そこはやっぱり非常によく注意すると同時に、その状況はよく見てなきゃいけません。よくあるのは、全然世の中見ていなくて、自分の目の前の仕事しか見てない人が、なんで不景気になったかわからないって言い出すのね。これはきっと政府のせいだろうとか、銀行のせいだろうとか、それしか見えない人って決して少なくないんです。だからよくメカニズムを勉強しておくと同時に、世の中よく見てなきゃダメですね。まあ、東日本大震災の津波もですね、津波が見えてる人、すなわち、ビルの高いところにいた人、山の上にいた人は、自力を刻々分かってたんですが、あれ、下にいると見えなかったんですよね。建物や、防風林が、防砂林がその邪魔をしてね、 気がついたら目の前に波があったっていうことがよくあったんで、実はバブル崩壊も同じなんです。よく俯瞰してみてなきゃダメですね。それで、このバブル崩壊っていうのはですね、その一撃って言いますか、そのどこから来るかなんですが、一番最初に大体株が下がることが多いと思うんですね。株はやっぱり一番下げやすいです。それから社債とかモーゲージ担保証券。で、株とかモーゲージ担保証券あるいは証券化商品と大きく違うところというのは、流動性があるかないかなんですね。流動性の多いものが暴落した場合は、これ戻る可能性はないとは言いません。すなわち、何十年というかですね、10年、20年、30年経ってですね、好景気になった場合には、もしその会社続いて復活していれば、株価戻ることもあり得なくはありません。しかし、流動性の低いもの、特に証券化商品とか、際物ですね、エキゾチックと言われるもの、こういうものは、一旦バブルが崩壊すると、二度と買い手が現れないことがほとんどなんです。すなわち、例えばその、変な貸し屋業みたいなのありますよね。あの、田んぼの真ん中にですね、そのアパロ建てるようなもの。あれ、普段絶対そんな一言人しませんよね。バブルだからああいうことやるわけで、ああいうものは一旦相場が崩れると二度と買い手が現れないことがほとんどなんです。ですから、バブル崩壊というのは、大体その、市場の広がりとともに、流動性の低いものへ低いものへと投資資金が移っていきます。すなわち、より売りにくいもの、より売れないもの、より危険なものにどんどん投資対象が移っていくってことが普通なんです。真ん中から始まってだんだん一番値段が上がるところがピークに出す、その次の、その隣の値段に上がるところ、さらにその隣っていう形で、場所もですね、その買い手が少ないところへどんどん移っていくんです。買い手が少ないからもともと値段が低かったんで、そこを無理やり釣り上げて儲けようというのが業者の魂胆ですから、だからその、バブルの最後の時に買ったものほど、大抵一番危ないですね。で、ですから、その、バブルの崩壊の一番のポイントっていうのは、流動性の低いものは、まだ買い手がいるうちに売らないと、二度と売れなくなるってことです。新聞とか雑誌に、もうこれは危険だとか、値下がりが始まったとか、危ないとか言い出してから売ろうとしても、まず間に合いません。ですから、まだいけるとか、まだこんなに売れてますっていう広告、まあ、嘘800のことも結構多いんですけども、そういうものが出てる間でないと、それは売れないということです。したがって、これもう一つ言えることは、バブルというのは、冷静に対処すれば、その、逃げられないわけでもないんです。その、なぜしかしじゃあ、その逃げられないのか、あるいはなんでバブルにはまってしまうかっていうと、大体そういうのやる人って、あまりそのものを考えてない人がほとんどなんです。よくものを考えてる人は、その、投資は必ず出口から考えます。出口から考えますから、いつどうやって売れるかを考えて初めて投資します。従いまして、その、まあ普通危険なものには、だから投資はしないですよね。変なことやって捕まっちゃって、その損したりとか、心配事するよりも何もしない方がよっぽど楽ですからね。投資っていうのは買いと売ると待つとあるんですね。だから待つのが普通ですね。したがってそのバブルやっちゃう人っていうのはですね、大体あまり理性がないんですよね。で、欲が深いんですよ。不勉強で欲のない人は、これ何もしないから別にバブル崩壊で直接の影響を受けません。そのうち不景気になった時に大変なんですけども、まあ直接の影響を受けません。直接の影響を受けるのは不勉強で欲の深い人です。そんなことはない。私はこんなの、不動産投資あるのにこれだけ本読みましたって言いますが、それ、欲が先にあって、自分の欲を正当化するために読んでるだけですよね。本当にいいのかどうかって、最初からその読んでるわけじゃなくて、自分の欲望を正当化するために本読んでるわけで、あまりそういうの効果はないですね。で、欲望で買いますから、今度話が反転すると、この恐怖が募っていくんですね。欲望で買って恐怖で売るようになります。で、売れなくなった場合ですね、すなわち投資家に行き詰まった時に、こう、あるいはその、やばいと思った時に、理性が足りないんで、どうやって抜けたらいいのか、大体わからないんですよ。それで、やめとけばいいのにですね、また買い増しをしたりとかですね、他のものを手出したりとか言って、あっという間にですね、全部終わりになっちゃうことがよくあるんですね。ですから、まあ、ある種ですね、リトマス試験紙みたいなもんで、 不勉強で欲だけ深い人がですね、これ全部最初アウトになるんですよ。それがそのバブル崩壊ですから、くれぐれもそういうところには近づかないようにしなきゃいけませんね。でも実際バブル崩壊しましたから、まあその破綻はいつも、今もう始まってるんです。で、その次なんですけども、バブルの崩壊が次にどこに行くかですが、一つは政府です。結局アメリカもですね、どんどん利上げをしているわけですよ。トランプはあれ、ウォール街潰す気ですよね。ウォール街こそトランプの最大の敵ですからね。クリントンはじめとした影の政府を動かしてきた連中なんだから。で、トランプは上手にやってると思いますよ。金利をどんどん上げていく。しかしドルは安めに誘導していこうとする。ドル安を支援しながら金利を上げていけば確実に潰れますよね。だからあれ、歴代の大統領の中で一番確実にウォール街を首絞めてる大統領ですよね。なかなかああいう大統領今まで私は見たことないですね。で、どうしてそうなるかというとですね、まあその、なんで潰すことになるかってことなんですが、最後必ず経営が行き詰まるんですよ。例えば、スルガ銀行も住宅ローン債権担保に日銀からさらに金借りられる算段したっていうけども、いや、いくら金借りたって不良債権で消えないんですね。で、結局最後はだから、出す担保がなくなっちゃって、昭和の初めに潰れた台湾銀行みたいに、その、完全に担保がなくなっちゃって、で、倒産ってことになるわけですよ。かつて住専というね、住宅抵当専門金融機関があって、昭和のバブル崩壊の時に潰れましたが、潰れた時ですね、不良債権の比率が 99% を超えてたところがありましたからね。まあ、そうなるんですよ。で、最後そのった時に、その損失を誰が持つかなんです。要するに中の連中に株主とか債権者に持たせるのか、あるいはその、政府や日銀、中央銀行は持つのかってとこで、まあ今までの例だと中央銀行に持たせるわけ、あ、それは政府に持たせるわけですよね。すなわち、債権者を救うために国民の税金を投入するんですね。だから政府と金融機関の力関係は金融機関の方が強かったわけですよね。あれ、リーマンショックの時もどうです？当時のブッシュは40兆円以上の金出しませんでしたっけ？で、今度トランプそこは違うと思うんですよね。要するに今度は政府のが強いんだと思うんですよ。要するに勝手に潰れろってことだと思うんですよ。だから債権者で金出せってことでしょう。だからそれは株式市場も社債市場もメルトダウンするんだと思うんですよ。で、結構なことだと思ってないと思うんですね。ここがだからユダヤ人が作った金融システムに後ろにアングロサクションがくっついて、ロシアイドが作ったロシアイドの金貸しの方法にイギリス中央銀行が惚れ込んでこれ引き抜いて、で、そのアングロサクション、ユダで一緒にやってきたこの200年、300年の金融システムの一番最後は今ですよ。要するに一番最後のところで政府金出さなきゃ確実に潰れるわけですよ。そこを持ってっきでしょ。で、そうするとだから最後のところの見極めが大事で、で、もし最後に救うんであれば、これ株価はまた戻るわけね。政府が金入れれば。政府はやがて潰れていくんだけども、金融機関は戻る。しかし政府が金入れないとなったら、これは確実に倒産するんですよね。このところがですね、やっぱり大きなこう天王座になります。金融の技の。政府が金を出すか出さないかです。ここが最後天王座で、まあ、今回は非常に面白いことになると思いますよ。そこはよく見極めなきゃダメですね。それからやはりこれ、バブル崩壊すると、金融機関が痛むんですね。銀行だけじゃなくてファンドが痛みますし、市場全体から投資が逃げていきます。そのために新規の融資が降りなくなります。新しい投資が止まっていきます。これがいわゆる産業恐慌を引き起こします。中国をはじめとした新興国は、設備投資で経済を回ってますから、まっすぐにこの設備投資が止まるんです。だからもうすでに中国すごい不景気でしょ。で、それが原因で今度国内で金融危機が発生するんですね。で、その国内の金融危機はやがてその国の政治の危機を引き起こします。だから、不景気が引き起こす政治の危機がその次のポイントになります。日本もそうですね。株がどんどん下がってきて不景気広がってくりゃ増税どころじゃないし、それから不景気になったら人は余るから外国人なんか入れる必要は全くなくなりますよね。こんな感じで政治がどんどん変わっていって、やがてその国でもバブル崩壊ということになれば、今度政治が全部倒れるわけですよ。政権が倒れていきますから、そこはだから一つ大きなドラマが展開されます。その次どうなるかなんだけども、かつてのその20年前のように、グローバリズムが世界を覆ってるっていうことになればグローバリズムにこう行くわけですが、今や正反対ですよね。各国独自の経済を打ち立てようっていう方向に世界中今動いてますんで、 移民ももう入れんのやめましょうよと、自国の産業を復活しましょうよという方向に動いてるんで、だから20年前とは全く逆にこれは進展するわけですよ。韓国なんかもそうですよね。確かに今不景気なんだけども、じゃあここでさらに市場を自由化すればもっと好景気に戻るかっていうと全くそんなことないわけで、投資が止まってるわけですから、だからそれは自由化したって何したって投資止まってるんだから、逆に金抜かれて逃げられちゃうだけですよね。何の意味もないんで、そうすると今度は一国経済制限貿易型、制限金融型にこれ動いていきますから、まあそんな方向でですね、こう、行くと投資はスローダウンしますよね。で、ですからもっと安定的な経済の運営になっていくわけで、だからまあ国家の役割も、まあ今までの国家とは全然役割が違ってきますよね。そうするとやはりここは今まで国家が約束していた債務が払えなくなるんですよ。成長が止まってきますと、その先送りしていた債務がいよいよ払えなくなってきます。だから今度は政府が倒産していくわけですね。で、このあたりが、その、どうなるかの話で、かつてのソビエト、東ドイツみたいに完全にもう政府、でんぐり返ってくるってことも当然あります。あるいはなんか、サウジなんかも完全にもう、なんて言いますかね、一階部分が水に浸ってる感じがしますよね。基礎と一階が水に浸っちゃった感じしますよね、サウジなんかね。まあ、アベノンデナまだ下がってるでしょ、あれね。だから、まあもう無理ですよね。で、こんな感じで政府の見極めがいるんですよ。あの政府どうなのかな、こっちの政府どうなのかな。で、リーダーが出てくれば必ずしも救われるってもんでもなくて、やっぱりその経済の実態っていうのもかなり、そのよく見なきゃいけませんから、まあこれはあるところまで押していかないと、なかなかその先の展望は見えていきませんですね。で、ですから、やっぱりその、和戦両用の構えなんですね。バブルが崩壊したら和戦両用の構えで、このままうまくいけばいいけども、そうでなかった場合どうするか。だからそれは個人の生活、仕事に直接関係してきます。自分自身が和戦両用の構えでないと、ここは立ち行きません。で、その時に最初に必要になるのが、人のネットワークです。これはもうですね、知って、言って、見て、会ってです。ネットでも何でも使うと、何か知ることができます。なんか新しいことやってる人、他になんか方法論を考えてる人、未来をなんか見えてる人、知ったら行って見て会うことが大事です。その、まあ手間だけは惜しんではいけませんね。だからバブル崩壊の後の出口のないような状況で次を見出す一番確実な方法が、知って行って見て会うことです。それを繰り返していくと、だんだん新しい仲間ができてきます。そうするとですね、バブル崩壊の最中でもなんとなく光が見えてきます。そして最後に必要なのが勇気です。勇気がないとどうにもなりません。それからやはり大企業にいる人とか役所にいる人は相当偏った常識で生きてますから、これを全部清算するまでにはある程度修行がいると思っておいてください。もうこれはですね、フラットな社会で生きるためには、そういう変な常識は、全部消えなきゃならないんですね。ですからそれはかなり苦痛を伴うかもしれませんが、前向きにそれは消さないと他に生きる道がないんで、だからいきなりうまくいくことはないかもしれませんけども、とにかくその変な縦の常識は消すしかないんだと。その間苦労はあるけども、その苦労があればその先、まあ花が咲くよというぐらいのつもりでいてもらう必要があると思います。そして最後に必要なのがこの出口です。バブル崩壊で時代はすっかり変わりますから、その先の出口を見なければいけませんですね。まあ今だとブロックチェーンなんかの話もあるし、ロハスみたいな話もありますから、もう大体それは見えてるわけで、やっぱ完全なフラット型社会ですよね。で、今回は国民国家というものが歴史的な使命をこれで完全に終えるってことだと思います。そうすると、国民国家がないその次ってことになると、まあ中世の時代みたいな時代の世の中の構造っていうんでしょうかね。横のネットワークでみんな持ってるって世界になりますから、まあわざと思いで、まあいかようにでも生きられるってことでしょうね。わざと思いと自立ですね。まあ、こういうものがやっぱりこれからの基本だということですね。忖度ではもう生きられない時代ですね。忖度だとか利害忖得だけではなかなか生きられないんで、やっぱり自分で自分の方向性を持って生きるっていうことを基本として、で、仲間を募るということが、まあ、これからの生き方の基本だと思います。そこのところを間違えないようにしないと、またなんかその大きな振り出しを持ってしまうようなこともあり得るんだろうと思うんですね。そしてやはりバブル崩壊が始まったらもう決して元に戻ると思わない方がいいです。友達もどんどん新しくなるし、会社も新しくなるし、もう後ろに逃げることはできない。前に行くしかないということだと思います。 今ですね、日本中、世界中でもう行き詰まった会社、行き詰まった業界がたくさんあるんです。もうダメだってところがあります。あれ、早く飛び降りた方がうまくいくことも決して珍しくありません。ただ、やっぱりよく考えて未来を作らなきゃいけないんで、全体をよく見通す力だけはやっぱりしっかり勉強して身につけとかないと、大混乱にひたすら巻き込まれるだけってこともあるんですね。まあ、いずれにしましても、社会の大きな転機ではありますから、ここは一人一人頑張らないといけないところだろうと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、バブル崩壊時の心得ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。